川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です、うん、本日もマスターのサビエルと
ボーイツックンこと佃
部長こと平林です、うん、
修繕委員長こと長谷坂です。
そして藤田孝子と
音楽担当ミキサーバンブー、今日は総勢6名でお送りをいたします、うん、さてつくん、
はいはい、
大変やったな
台風8号。
台風8号、
うんうん、ね、こっちはあんまり被害は、
沖縄、うん、九州で飛んであれやもんな、長野に東北やもんな。
そうそうそうそう、長野ね、長野、まあ、岐阜とか長野なんやね。
でも風がようけ吹き込んでって、こう砂だらけになっとくからちゃんとその辺掃除しとくよ。
あ、はいはい、
先月ちゃんと掃除せへんかったやな。
ええ今言うそれ、
今言うよ
マスター
邪魔すんなやったら帰ってよ、さっき言うとけど、
ま、マスター、え、なに、ノブが汚れとるで。
それな、台風の砂がついて、うん、つっくんに掃除しとけ言うてんけどな。
つっくん、
あ、外は見てない。
おいおい一番大事やろ。
え、一番大事なんはマスターの笑顔や。
マスター、今日はね、
あ、何お前勝手に入ってたの。お前何勝手に入ってって、勝手に喋り続けとんのよ。
今入るタイミングはなかったですか。
あ、
今日スペシャルゲスト、
え、3人、
そうなんですよ、スペシャルゲスト連れてきたんです、うん、
え、誰、
修繕委員長です。
どこの、それ急に言われても、それ、ま、過去は市役所の修繕委員長が修繕失敗したからな。あ、こんなこと言うたらあかんねんけど、あ、
え、ま、
なんかピーピーとか、あ、かよかった。ここでカラス出てけへんかったわ、もう俺えらいことやなと思ったけど、
まさ、うちの会社ね。
あ、なるほど、うんうん、部長のとこの会社の修繕委員長、何する、うん、何すんの。
え、
修繕ってあれ、ドアノブの掃除とか。
鉛筆もできたりとか。
あ、そう、鉛筆数えたり。
あ、そういう総務部の人
ってやつ。総務部ですね。
総務や。で、総務で、あの、電球変えたりとか。
そうそうそう
そう、
はい、雨漏りも。
雨漏りも、はい、
ちょっと待って、雨漏りする会社あれ、ごっち、ビルやと思っとったけど、ちゃうの。
いや、まあ、最終的には、うん、あの、本社ビル移転を考えてもらう。
え、ちょっとごめん、今簡単
な方が、
ちょ
っと簡単な、
まあ、そこから直してもらうな、修繕委員長として。ところでね、部長ね、
はい、
今回も、お酒を仕入れときましたよ。
嬉しいね、うん、
今回も、今回もというか、今回東北、うん、ね、塩釜の酒をご用意させていただいてますが ね、うん、なんで塩釜かというと、マスターね、8月の終わりにね、塩釜で講演会なんですよ。だからちょっとはもう優勝しとこうかなと思いました。
遠方までご苦労さん、
遠方までね、うん、どうやって行こうか今から悩んでんねんけど、車で行くわけにもいかない。
それは無理。
あの、今年は今回も、あの、ちょっとご紹介文を書かさせてました、はい、いただきましたので、読んでいただいていいでしょうか、ね、
は
い、
紹介します、はい、今回はですね、宮城県塩釜市にあります株式会社サウラをご紹介します。この会社、享保9年、1724年創業の蔵元です。源実朝の詠んだ歌、塩釜の裏の松風霞むなり、八十島かけて春やたつらん、これより命名されたものなんです。酒造りを仕切るのは、平成元年に現代の名工として表彰されました南部当時の平野十一氏。地元神社のおみき酒屋として創業270年余りになる老舗の酒蔵です。その長い歴史の中で数々の栄誉に輝いているんですね。昭和6年には全国新酒鑑評会で入賞を果たし、その後品質の向上には著しいものがあります。昭和32年以降、鑑評会での金賞受賞は枚挙にいとまがなく、平成に入ってからも金賞の栄冠を連続して獲得しています。この蔵の量より質を追求する醸造姿勢は今日まで一貫して受け継がれていまして、春のようなほのぼのとした酔い心地の酒、これを丁寧に醸し続けています。また吟醸酒ブームのきっかけともなりました名酒浦霞として名を馳せていますが、その中でも本日はワイングラスでも楽しめる年1回の特別限定エクストラ大吟醸浦霞をご用意しました。 程よく熟したメロンやリンゴの蜜のような芳醇な銀貨と透明感のある繊細な味わい、穏やかな香味の流れが特徴です。コルク栓瓶にてじっくりと熟成し、ほんのりとした甘みが後口に柔らかいイメージを残す大吟醸酒をご用意しました。そして仙台の名産松沢かまぼこ店の笹かまぼこも合わせてご用意しています。
部長いかがですか、
うん、ね、つっくんちょっとパーンと開けてパーン
えらいこっちゃつっくん、うちコルク開けるやつない
どうすんの
もう指で開けたる、
え、開けるいいの、開けてよ、そんなスポってないから急に、
ちょっと音がね、
それとね部長、あの今日笹かまぼこもね、
いいね、
一緒にね取り寄せさせていただきましたので、はい、ご賞味いただきたいなと思っておりますが、エクストラってこっちなんかかっこええ日本酒やな、タカ子ちゃんが呼んだら似合うな、
似合いますか、
エクストラっていうカタカナが似合いそうやもんな
でどういう意味よ、
ちょっと分からへんねんけどな
どういう意味やそれ、
でも本当に入れ物がワインの入れ物みたいですよね、瓶がね、形、
なるほど、では部長ちょっとこれ皆さんにお継ぎさせていただきます、よろしいですか、
はい、
あのね修繕員長ね、修繕員長や思ってそんなでかいコップ持ってたらあかんやうん、あ、なんか最後ごつキレが良かったな、
キレ、
キレが良かったな、これ不適切な言葉かなではですね、
はい、
まあ、毎度のことですけど乾杯したいと思います、
はい、はい、
まあ、今回の台風でね被災された方もいらっしゃいますので、早い復旧復興を心より記念しております。
そうですね、
まあ、それと次の災害、はい、台風特に地震もそうですけれども、うん、皆さんの備えを怠らないようにして乾杯をしたいと思います。では皆さん乾杯、
乾杯、
乾杯、乾杯、
そんな美味しい修繕部院長、
美味しいですね、
美味しいやろ、家でこんなん飲んだことないやろ、
ないです、
お母ちゃん怖いらしいもんねえ、お母ちゃん怖ないの、
怖くないです、
あ、怖くはないの、怯えてるだけのあれは、あ、なるほど、
そう、なんかいつもちっこなってるような気が
そうそう、お母ちゃんの前でごっついちっちゃなってるからね、うん、こんなん、公共の場で言うなって、うん、というところでね、皆さん防災ショットバーに来た限りはどっぷりと防災漬けになっていただきますが、
はい、
さっきもつっくんが言ったように台風8号ね、のぐりたぬきやでね、これ名前が、
あ、そうなん、
ややこしい、なんかもうこんな名前つけるから、なんか前もなんかトカゲとかね、あんなのあれやね、もうちょっと綺麗な名前にできんのかなと思いますけれども、まあ、あの過去はだよね、災害はなく、
うん、そうですね、
まあ、無事済んだということで聞いておりますが、まあ、被害に遭われた方々には何度も申し上げますが心よりお見舞いを申し上げたいと、
はい、
つく私は思っております。
で、まあ、本当にねすごい台風だったんですけど、まあ、今年はね、あの台風の数っていうのは少ないらしいというふうに言われてるんですけど、
ね、
うん、まあ、一つ一つが強い勢力を持つと、まあ、予想ではされてるみたいですね。で、まあ、そこで今回台風から気づいた大切なこと、まあ、命を守ることについて皆さんと一緒に考えて今回の減災式を導き出してみようということにしましょう。
はい、はい、
うん、はい、
まあ、近年発生する多くの災害はね、そのほとんどが自然の強い力によって引き起こされているっていうふうに言われてます、うんうんうん、まあ、繰り返すあの自然災害は巨大化する頻度が増えて、
そうやね、
うん、昔のように100年に一度とかそういう災害って呼ばれたものがある日を境に毎年繰り返し襲ってくるようになったように思うんやね、
うん、
部長、そのほとんどが自然の強い力により引き起こされていると今おっしゃいましたけども、うん、災害で自然以外のものってあるんですか？
はい、災害対策基本法っていうのがあって、そこで災害を定義してるんだけど、
はい、
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象、または大規模な火事、もしくは爆発、その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で定める原因により生ずる被害を言うというふうに定義されてます、
はい、
まあ、災害は一般的にその原因と規模から自然災害、まあ、広域災害とも言います。 それから人為災害、まあ、この場合は局所災害という形になると思います。であともう一つ特殊災害というのに分類されることが多いんですね。
そうなんですね、うん、では今おっしゃった人為災害と特殊災害、これはどういったものなんですか？
せやね、人為災害っていうのは戦争とかテロとか犯罪、あと汚職っていう名前ね。で特殊災害っていうのがあのよくある石油コンビナートの災害とか。
部長ね、うん、はい、途中止めて汚染ちゃうかなと思うんだけどね。
汚染汚染
汚職は全然違う
あれ
話やから、ね、
ごめん
途中話止めて悪いけど、
うん、私は汚職っていう
な。そうやね、うん、人為災害は多分戦争テロ犯罪、うん、汚染やね。
そうそうそう、
環境汚染とか大気汚染とか。
なんか最近行政のこと考えてるからな、
ね、またカラス鳴きそうやねそれで特殊災害部長なんで、え、
特殊災害っていうのはね、うんうん、石油コンビナートの災害とか、うん、船舶災害、うん、航空機災害、うん、それから長い大きなトンネルの災害とか林野火災などのことを言うね、うんうん、
あ、そうなんですね、うん、でその中でも巨大化しているのが自然災害ということなんですよね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、部長がさっき言われたある日を境にっていうのが、まあ、我々の、ね、人間の知らない間に変化が起こるっていうことですよね、うん。でまあ、人間社会っていうのは大自然の中のほんのちっぽけな部分であって、うん、大自然の大半は知らないはずなんですよね。なのに自然の奥を知っているかのような勘違いを人間はしてしまってるっていうことなんですよね、
うん、はいはい、そう、え、そうなんですね、うん、私たちはあの気象情報や各種先進技術を過信して巨大災害に対応可能だと思い込んでいる。確かに、日々多くの専門家が大自然に立ち向かうために研究をし、新しい技術と情報を発信してくれてます。でも今日の日本人はそれらの上にあぐらをかいてしまって、大切な命を守るための防災減災活動ですらどこか間違ってきていることに気づいていない、うん、気づこうともしていないのではないだろうかと私は思いますね。
いいこと言うな、
いいこと
言うな、修繕委員長、
うん、修繕委員長、先進技術とか最先端の気象予報っていうのは、はい、私たちの日々の生活に役立ってると思うんですけども、はい、それではダメなんですか？
そのように思うのかと思い言えば、災害対策基本法による行政主導で進められた市民の感覚からかけ離れた防災活動が原因ではないかと以前マスターが言っておられたことを思い出しましたからね。
ほんまに思い出したんだ。
そうなんですね。で先ほど部長もおっしゃってた災害対策基本法、このことなんですよね。
そうそう、部長が言うとったね、うん、行政は災害対策基本法にのっとって市民を守るために考え日々動いていますけども、そこには市民の備える方向性をちょっと誤らせる原因があるような気がします、
うん、そうなんですか、うん、市民を守るための法律、うん、その中に市民が備える方向性を誤らせる原因があるんですか？
そうそうそうそう、まあ、正確に言えばね、法律に原因があるというよりも法律の解釈をする側の行政に原因があるということですね、うん、そう、市民を守らなあかん守らなあかんって詳しく書いてあるんやけども、それを勘違いして災害に強い町づくりという言葉で、うん、一つにくくってしまうことがある、うん、まあ、町っていうのがね、この漢字を害っていう漢字使うねんけど、うん、それがハードウェアの整備、これが大事やろというふうに言ってるところが多くて、いくら強いハードを作っても中に住む人がついてこなければ何の意味もないという。分かってくれる？
でもね、うん、災害に強い町づくりという言葉は行政のみならず知事さんや市長さんなどの市長と呼ばれる方々もよくおっしゃいますよね。
言うか
言うよ。
いや俺逃げるわけじゃないけど言うかな
言ってますよ、
カラスに俺怒られてるわ。
俺も言うような気がすんなまあね、ところがね、災害に強い街づくりっていう言葉を補うために、ね、うん、 災害発生時の対応力を高める、まあ、そのためには人材育成が必要っていう、まあ、イコールソフトウェアの整備っていうことでね、こういうことも声高に唱えられてる。でも唱えれば唱えるほど市民はお気楽防災っていうのをするようになってくるんじゃないかな。
部長、お気楽防災ってどういうことなんですか、うん、災害発生した時の対応力を高めるために人材育成をするっていうことが間違いっていうことなんですか。
いやいや間違いではない、はい、でもね、それらの言葉が行政主導でと聞こえてしまうよ。そう聞こえてしまうと頼りになる行政の誰かは知らんけど市役所のどっかでやってくれるって信じてしまって、それによって行政が何か言ってくるまで待つっていうような、行政に身の安全を委ねるっていうことが生じてしまうよね。これが全国的な現在の防災感覚であって、甘えの防災、お気楽防災っていうふうに言われてるものなんや。
でも部長、このような感覚を持った状態が蔓延することをやっぱり懸念している行政っていうのが、まあ声高らかに自分の命は自分で守りましょうと、まあ連呼を要してますよね。
まあね、つくね、ところが自分の命は自分で守る、この言葉の意味が行政が理解していないままに市民に向けて発信をしてしまう、だから受け取る側の市民ももっと理解できんままに、自分の命は自分で守るんかって思ってしまうよね、高ちゃん。
でも自分の命は自分で守る、この意味ですか、またまたいつもの哲学的防災入ってますよマスター。もう少し分かりやすく説明してください。
まあ僕哲学部出身やからな哲学部ってあったんかな聞いたことないな
哲学
部やいやいや、まあ分かりやすくというと、はい、自分の命は自分で守るという言葉は自主的に行動せよという意味、よく聞いといてよ、自主的に行動せよという意味ではなくって、はい、主体的に行動せよという意味、この主体的にの大切な意味が理解せずに、まあ、これ理解されずに勘違いして自主的にと主体的にと混同して使用してしまって、自分の命は自分で守るっていうなんかわけわからないような言葉になってしまってる。
マスター、主体的にとか自主的にって、なんかさらに分からなくなってきました。
いや、さらに分から
ない。やっぱりこれ部長に来た方が分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、部長もう少し分かりやすく教えてください。
やっぱりってなよ呼び捨てにすぎる高くないやお前やっぱりって
まあそうやろ。
そうや
まあ自主的にっていうのは単純にやるべきことが明確な場合で、その行動を率先して人に言われる前に自らやることっていうことです。自主的に動けっていうのは、同じやるんやったらやれと言われてからやるんじゃなくって、自分でやろうと思ってやれっていうことや、
は
い、
まあまあ私が具体的に、分かりやすく言ってみましょう
分かりやすくも言えるんだ
まあまあ具体的にということで、言いますと、まあ、自主的な人は上司や周りの人から言われなくても率先して元気よく挨拶することができるっていうことになりますね。
自主的な人がね、
まあさすがつっくやね、分かりやすいな、そして主体的っていうのは何をやるかは決まってない状況下でね、自分で考えて判断し行動すること、主体性を持って行動するっていうのは状況を判断して自らの責任で最も効果的な行動を取るっていうことだよね。
これも僕が具体的に分かりやすく言ってみましょう
どこの人なんだよ、
まあ、主体的な人というのは挨拶をする目的ですね、これを考えるんですね、
なるほどね。
その目的が職場環境を良くすることと定義したとしたならば、やっぱり挨拶も含めてそれ以外に朝礼を企画して実行するっていう、まあ、そういうことになるということですね、
どう？なるほどね、つくんの具体例は分かりやすかったです。でもそれが防災にどうつながるんですか。やっぱりマスターに聞きます。
やっぱりそのやっぱりはだいぶ違うトーンで聞こえたな。
やっぱり。
やっぱりそう嬉しい。お前ちょっと舐めとるなそれ。いや防災的にね、高尾ちゃんね、表現するんであれば、はい、避難勧告が出たら逃げようと考えた場合は、はい、ここには主体性というものは存在せんね。 うん、行政から逃げてくださいと言われなければ逃げないのですかっていう風になってしまうわけね。
そうですね、うん、
避難勧告という行政からの言葉があるわけね、はい、まあ、過去の事例では避難勧告が出ないので逃げなかった人が実際亡くなっている。東日本大震災でクローズアップされたハザードマップではここまで水が来ると書かれていなかったから逃げなかった。うん、そう、修繕長ありがとう、うん、そんな人が多く亡くなってるんですね。この人は主体性を持っていなかったと考えられます、うん、これがまさに行政に命を丸投げしたと言えるもので、防災は行政がやるものと思い込んで過剰に安全対策を行政に依存して自分の命も、そして自分だけではなくて自分の大切な人の命をも委ねてしまった結果と部長言えるわけですわ。
マスターの言いたいことをもう少し優しく言うと、うん、自分の命くらいは主体的に守れ。
それは優しい言葉。
目の前の川がね、例えば溢れそうやったら、
うんうん、
でも行政から何も言ってけへんから大丈夫やろ、こんなあんなことはあれへんよね。
あらへんねんけど、あった地域があるからね。
まあ本来は溢れると思ったら先逃げろよ
って、ね、そうやな、うん、
まあ、行政もね、全ての情報を正確に掴んでるわけではないから、うん、もしかしたら水位計とか雨量計とか故障してるかもしれへんし、まあまあ もしかしたら行政の職員全員がね、こんなことあったわあかんねやろうけど先に避難を済ましてるかもしれへん、まあそういうふうに疑うべきやと思うよね、
うん、まあそりゃそうやろな、市民が全員逃げたと思い込んだら自分ら最後におっても、うん、ね、勘違いして逃げてしまうっていうこともありうるわな、うん、
まあまあそのためにもね、うん、やっぱり行政が決めた想定だけにとらわれたらあかんと、
うん、
で自分で臨機応変に考えて主体的にやっぱり最善の策を探ると、うん、まあ、この主体性っていうのを身につけろっていうことかな、
うんうん、そうやね、まあ、そのような防災活動が、まあ、昨今の巨大災害とか突発的な災害に対応できる、命が守れる本当の防災っていうものではないかなと思いますわ、はい、部長。
そうですね、うん、
まあ、今ねやっぱり日本の防災に必要なことっていうのがやっぱり自分の命を守ることに主体的に考えで責任を持つっていうことで、まあ、これがね今回の減災式主体的であれっちゅう、そういうことですね、
うん、ねえねえ、ちょっと今回難しなかった？
難しかったと思うよな。
修繕委員長ついてこられたかいな。
修繕委員長がついてこられへんかったらどうしたらええのか分からへんねんけど、でも部長ね、今回のその自主的、僕も今回ねこう思うまで自主的と主体的っていうか、うん、自主性と主体性は、うん、やっぱりあ自主的にとか学校の先生にお前ら自主的にやれよとかってよう言われたけど、うん、本来は主体的にやってみたら、うん、もっと自由な発想とかいろんなものとかっていうのができたから、うん、日本人に欠けてるところっていったら本来は主体的なんちゃうかなと、
そうやね、
特に思うね、
うん、大きく来ました日本人で、
うん、そうそうそう、災害に強い街づくりっていうね、今日もいろんなこと言ってきたけども、うん、災害発生時の対応力を高め、そのために人材育成、まあこれはね加古川の新しい市長さんのマニフェストに掲げておられます。
ほうほう、はい、
まあ、これがどんな風になっていくのかを、うん、ザビエルとしては、うん、見届けたいなと、うん、
部長も楽しみやな、
楽しみで、
うん、楽しみ
期待をしてますね、
うん、もうこの期待度はすごいで、うん、まだ今日飲んでへんこのエクストラ大吟醸と同じぐらいの期待度が。
マスター飲んでへんの？
飲んでないよ、
ま、飲んでない。
笹かまぼこはもう食ったで。
笹かまぼこ、これね自分とこの商品に手をつけない、これやっぱり私のポリシーなわけです。
ずっくん食っとってんさっき。
これね、あの今月のポリシー今月のポリシーやからということで、皆さん時間が参りましたので、はい、来月、
はい、
僕が無事に会えることを願って、お別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、
どうも
さよなら。